川柳沢子の
お星様になりました。
皆さんこんばんちは、川柳沢子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、
はい、
川柳沢子のお星様になりました第112回。こんにちは、
こんばんは、
こんばんは、おはようございます。
おはようございます。
収録日は6月の22日、
うんうん、
日曜日、
はい、
お昼ぐらいです、
はい、
雨やね。
そうですね、高松は、
ね、
こう最近ちょっと雨が続いてる感じがしますね。
今年さ、
うん、
思ったより雨降ってるよね。
そう、梅雨っぽいなと思いました。
そう、梅雨っぽいよね、なんかね。普段だったらね、香川県は梅雨に入った途端に晴れ続きとかで。
そうですね、基本的に梅雨入って一回雨降りました、うん、お、梅雨明けたやんっていう感じですからね。
ね、そう、水不足が心配なですけど、今年は大丈夫なのかな。
あまり言ってないですね、まだ
ね。なんか今のところいけそうな感じですね、うん、はいはい。まあそんなお天気の悪い中ですけれども、今日も元気にいきたいと思います。ゲストを紹介しましょう。アシャミンです、お願いします。
よろしくお願いします、はい、
なんか爽やかやね今日は。アシャミン、
そうですね、今日はちょっとマリン系なお洋服できました ね、は
い、どうしたんですか。
夏らしく。
夏らしく、
はい。まあ、ちょっと今年はボーダーにチャレンジしようかなと思って。
ほうほうほう、
まあ、ボーダーって言っても、あの去年とかは割と白と黒のボーダーはちょこちょこ着てたんですけど、今年はちょっとカラフルに赤と紺のボーダーにな
ってました。トリコロールカラーです
かね。はいはいはいはい。あれってね、何なのトリコロールって。よく最近聞くんですけど。
いや、僕も知らないです
そう、トリコロールカラーっていうのを聞くからはいはい、はい、これがトリコロールっていうのは分かるんやけど、どこから来た名前なのかなと思って。
いや、僕も知らないです。
なんかあのフランスっぽい感じでしょ、トリコロールカラーってね。
国旗的な意味でも
だよね。
なんか理髪店と関係はあるの？ないの？
あ、そっち？
いや、絶対ない。
ロール的な？
そう、ロール的
な。それはないでしょ
お店の前でくるくる回って
るあっちか。いや、わかんないけど、どうなんやろうね。
なんであれフランスの国旗と同じ色なんだろう
ね。ねえ、
不思議だよね。
本当だね。ちょっとなんか知ってる人教えてください、ぜひ、
はいはい、ぜひ
ぜひ、はい、今日はね、アシャミ久々にコーナーやってもらいます、
は
い、
本当久々です ね
久々やね。久々というか、なんか3回目とかぐらいまだ
そうです
ね、
あのミンミンゼミナールが、はい、アシャミン、ユーミンでやっとまたアシャミンに帰ってきたっていう、
そうだね、
まだ3回目です、
ね、3回目だね、
はい
はい、よろしくお願いします、はい、
慣れないと思いますけれども多めに見てください
よろしくお願いします、はい、もうリスナーさんも待ってると思いますので。
ありがとうございます、
はい、お願いします、はいはい、そしてコントロールルームは、おはようございます。
はい、おはようございます。
はい、
平石です。
はい、ミキサーは、
ミキサーは平石です。今日はマイクチェックしました
それ言わなくていいんですよ別に。
あ、言わなくていいやつ。
言わなくていいです。
報告しとかないと、
ね、みんなしてます。
あ
普通はね、
今日はできました。
普通は確かにね、あのさっき始まる前にね、うん、前回しないで怒られたからしますって言いながら、ふてくされながらやってましたからね
ふてくされてはないです
それそれです。まあいいです、お願いします。なんか今日はちょっとバタバタしてますけど大丈夫ですか。スイッチャーさん、おはようございます。
おはようございます。
はい、ジュンさん。
はい、前回お休みだった僕です、はい、
なんか久しぶりですね。
そうですね、
はい、
1ヶ月ぶりと言いますか。お星様自体もね、1回
空きましたから。そうだね、1回空いたから、ね、
はい、
はいはい、
皆さんお元気だったでしょうか。
はい、元気です。
はい、前回は僕は遊びすぎで休んだわけではありません。
なんで休んだんですか、
家庭の事情的な
家庭の事情的、
はい、まあ、あまりね多くは語れないですけども、はい、
なるほどなるほど。
お二方が悪巧みをしてた場所の関係の話です。
あ、なるほど、はい、なるほど。悪巧まあ、あのどのお二方かは別に言わないです。
まあそうです、そのあたりはまあ話したくなったら話していただければ、ね、
知らないですけど。
そうですね、
はいはいはい。最近どうなんですか、それで忙しいんですか、ジュンさん。
あ、私の方ですか、
はい、
お仕事の方がまあ忙しい感じで。
あ、そうなんですか。まあ大変でございます、
なかなかね、はい
はい、
年度末明けてゆっくりできるかなと思ったんですけど、
はい、そうですよね、
終わらず、
はい、なんか常に じゅんさんが忙しいっていう話をここでしてる気がするんですけど、じゅんさんは大丈夫ですか？
あ、大丈夫です、大丈夫です。忙しいっていう感じはね、心をなくすって書いてますから、うん、
はいはいはいはい、
まあ多分心はここにあるはずです。
あ、本当ですか？
本当ですか、ね、ですか、大丈夫ですかね、
はいはい、
僕気になってるんですけど、
はいはい、
ファイナルカルチャーショックって結果って発表されたんでしょうか？
ね、一個もされてないですよね。
そうですよね、初回のやつもまだ
初回のやつもされてないんですけど、
ですよね、もう。
じゃあね、
はい、
これね、じゅんさんね、はい、ちょっと言わんで欲しかったです、
はい、あ、言っちゃダメ、
言っちゃダメだったです。
これ流れてる、
嘘
入ってる、これ
入ってる。これね、始まる前に言って欲しかったんですけど、
はい、
川柳さんが集計をサボっているせいでですね、どれに今何票入っているのか把握してない。
いや、ある程度
そう、
結果は民意は組み上がってきてるわけですね。
だいたい来てるけど、
はい、
うんふんふんってその来るたびに見てはいるんですけど、
はい、
結果何票何票なのかを、まあ、覚えてないんです。
覚えてない、
そう、覚えてない。
なるほど。
だ、勝敗はついてる、2つとも。
あ、ついてるはず、うん、
はず
なんですね。
はず、奇跡の同票じゃない限り、
は
い、ついてるはず。
なるほど。
です。
じゃあ、まあこれはまたね、後々のお楽しみ、
次回こそは発表します、はい、
そうですね、
はい、
まあ、結果は見えてるとは思いますけどね、
はい、あ、うん、次できればじゅんさん、
はい、
オンエア始まる前にそれ言ってください。
あ、わかりました、
はい、
次はね、次はね、
次はね、
はい、
次は来た、朝来た時に今日やるのかって言ってくれたら出します。
なるほど。
はい、
それは収録前にじゃないとわからな い,
っていう、ね、そうですね、はい、すいません、大変失礼しました。
僕はキラーパスよく出す派なので、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は5人ですね、はい、はい、でお届けしていきたいと思います。生配信ももうツイキャスとユーストと出てるのかな、はい、聞いてくださっている方、よかったらコメントとかください。またお話できればと思いますので、はい、で、今日は、
うん、
オープニングでふつおたをちょっと一個紹介しようと思って、はいはい、持ってきましたんで読ませてもらいます、
はい、
中野アットノイズフィルターさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、前回ね、お星さま111回で出ていただきました、
うんうん、
インタビューをね、お届けさせてもらった、はいはい、聞きどころノイズフィルターというポッドキャスト番組の中野さんからメールをいただきました、
はい
はいはいはい、どうも中野です。どうも
どうも。
いろいろとインタビューやスカイプで参加させていただいたりしてありがとうございました。よくよく考えたら、せっかく参加させていただいたので、逆にノイズフィルターにお呼びしたいです。どう、沢子、それだけっていう。ね、中野くん、軽い軽いメールが、
うん、
いや、でも行きますよ、ぜひ、
うん、
ね、行きますよ、みんなで行きましょうよ、せっかくだからね。
そうですね、
長井くんとか、
ん、
中野くんと喋ったことないじゃん。
ないですね、
長井くんいたらどう。
え。で、それはね、やっぱりメインの方が行くべきだと思いますし、
うん、い
や
い
や、2
人で行ってきたらいい、
メインの方じゃないですか、そういえば。あなた、
あれ、
あれ、そうです、メインの方ですよ、そういえば。まあでも ね、ありがとうございます。
ありがたいことです
。はい、ぜひ呼んでください。
は
い、
お星様に出た後に、
はいはい、
私にこう、はい、お星様、あかんかったってすごい言ってて、はい、なんか、なんだろう、勝負に負けたってすごいおっしゃってて、
うんうんうん、
多分行ったら勝負かけられますよ。うんう
ん、あ、自分のフォームで、
多分フォームで
戦おう的な。
あれですね、やっぱり、うん、なんか他の番組に出るっていうことは、
うんうん、
勝負かけてるんですかね、みんな、やっぱり
なんか、ね、
勝負しに行ってるんですかね。
どうなんでしょうね。
僕ら行った時、遊びに行ってる感覚じゃないですか。
そうやね、
それ良くないのかもしれないですね。
もうちょっと真剣に行かないと、
真剣に行かないといけないのかもしれないですね。
いかんのかもね、
う
ん、
ちょっとね、
うん、
そのモチベーションが違うのかもしれない。
確かに。
いや、でもお星様だったらどこ行っても余裕勝ちですよ、二人なら。
それ
二人なら大丈夫ですよ。
どういうこと、何を根拠に今そんな断言したんですか。
いや、だって中野さん の、 いやいや、うん、ノイズフィルター行っても、うん、中野さんの武器って基本的に憑依芸だけじゃないですか。
何憑依芸。
あのね、もういいですよ、説明しちゃってください。
するんですか。
するんですか。
中野さんって 中野さんの得意技というか、まあ、放送の中でよくされているのが憑依芸っていう、うん、まあ、なんでしょう、ネタですかね、う
ん、何でも呼べるんで中野くん、うん、すごいよ
マジで、
うん、何でも呼べるの。例えばあの卑弥呼呼んでって言ったら卑弥呼が降りてきたりとか、
ちょっと某、うん、某、うん、団体の、うん、教主様的な感じが嫌なんですけど
そんなね、そんな感じではない
じゃないです。
あのね、そんな、うん、そんな感じではないけど、うん、なんて、はい、なんていうの、あのね、私一回聞いたのはヘレンケラーが降りてきたやつ聞いたんですけど
何でもできるんですか。
何でもできる、何でもできるんだけど、はい、あのね、中野くんのところに降りてくるヘレンケラーは多分みんなが知ってるヘレンケラーじゃないやつが降りてきたんだと思う
みんなが知らないヘレンケラーが降りてくるそれヘレンケラーじゃないっすよ多分
そう、なんかね、そな、だから今度永井くんなんか下ろしてもらいたいの。
それは楽しみですね。
言ったらいいと思う、う
ん、なんか iPhone とか降りてくるんですかね
言ったら降りてくると思うよ。
生物ってどうなんだ
マイクとかも降りてくるんですか、
ね、マイクとかちょっと言ったら
ジョブズとか言ったら降りてくるかもしれない。
降りてくると思うよ。
え、でもさ、あのお星様も、うんうん、なんか憑依芸じゃないけど、うん、武器持って行ったら、
あ、
行かないといけない。
武器、
武器なんやろうね、お星様の武器。
僕らないですからね、武器が基本的に。
特にないよね。なんていうか、ノーガード戦法みたいな感じ。
いやでもそれは大事ですよ。見てる人は楽しいっていう。打ち合いの方がね、やっぱり。
あ、じゃあ逆に
守り固めてる、
うんうん、あの向こうの攻めを取っちゃったらいいんじゃないですか。うんうん、こっちが、そう、憑依していくの。
頑張れ、永井くん。
いやでもね、ちょっとね。うん、カワナギさん多分負けてないですよ。カワナギさんヘレンケラーやれっつったらやれそうです
よ。やれやれやれやれやれやだやだやだやだやだやだ。
え、そうか、やってみようよ。
やだやだやだ。します
やだやだ。だってさっき中野さんのヘレンケラーはヘレンケラーじゃないって言ったんだから、さあちゃんだったらヘレンケラーいけるって。
うん、言ってないじゃん。じゃあ言ってないです。
やってみようよ。
いやいやいやいやいや。
やってみよう。
いやここではやらない。対決してちゃんと行ってから憑依芸対決で向こう用意してくれてるから、
そうやってすると本当にするでしょやめてください、ね、
でも何ならできますか。
え、
何ならできますか。
何なら、
はい、
憑依芸以外で。
いや、憑依芸で何ができる。
憑依芸でいやだってそれさ、あの中野くんのなんか先輩みたいなのをたらちょっと悪いかなと思うし、なんか他ので頑張る。
いや向こうは逆に憑依芸しかないんだったら、こっちが憑依芸をこうランク上のをしてしまえば、
アシャミ、
向こう黙りますよ。
アシャミ何なのなんなのアシャミは敵なの結局今
じゃあタイムラインの方の、はい、匿名希望のノイズフィルターさんから。
匿名希望になってない
、それでは川柳沙和子さんのヘレンケラー、は
い、いかん、そんな振りには乗りません
乗らない
乗らない。
あ、満を持してっていう言葉がありますからね。
最悪や。多分ね、やっぱ準備してる方がいいと思うんですよ。
そうやね、
うん、まだね、
そうだね、うん、
準備いりますかね、これ。
準備いるよ。だってなんかあのごま抱きとかせないかんし、憑依芸するには。
何ごま抱き。
いや、いいです。
あ、形から入る。
あ、マジの憑依も
しないと、ほら、ここではちょっとできないかなと思うんで、はい、
あ、場所的なもん
だ、ね、そうだね、そうだね。
じゃあ、はい、我々でちょっと準備をね、技術班で作りましょうかね。
しおるからね、ほんまにそんなこと言うとね、おっさんだもん。
台本の準備はしといたんですけどね、してたんですけどね。
何が。
え、
ん、
その憑依芸をするっていう台本の準備は今まで。
なんで。
ええ
？もうさ、あの、はい、オープニングでさ、こんなぐだぐだ喋るのもなんだから、ね、行こうよもう、はい、本編中野くんメールありがとう。じゃあね。はい、じゃあ本編に行きましょう。はいはい、さあ、このお星様になりました。最後までお付き合いください。
4コマシリーズ
メンバー紹介。まずは私、川柳沙和子です。
好きな言葉は寝る子は育つ。
ポジティブな門人こと永井圭介です。
どうもミキサーのモッティです。
最後にレギュラーゲストの平石です。
俺は
川柳沢子の
お星様になりました。
セミナール。はい、このコーナーではアシャミンとユーミンに講義してほしいテーマを募集して、お便りが来たらそのテーマについていろいろ講義していくというコーナーでございます。
はい、
まあ、数少ないなんとか3回しかやってない、今回が3回目というコーナーで、まだふわっとした感じなんですけど、
ね、なんかね BGM もあれこれだったっけって思っちゃった今
思いました。
これで、はい、この曲だったっけって思いました。久々すぎて
まあね、こんなね、はいはい、あのすごいドマイナーなコーナーに、はい、なんと今回お便りが届きまして、
はい、
はいはい、ですのでまずそちらからご紹介したいと思います。はいはい、お便りは敵か味方か堀川さんからいただきました。
ありがとうございます。
メールの本文なんですけれども、はっはっはあれです、私です。なんだかこの話始まり、はい、夏が近づいてくると当然暑くなるわけですが、仕事がやりにくいことこの上ない。メガネにポタポタと汗が落ちてきて、うっとうしいのなんのって。というわけで熱中症についてゆっくり話してほしいのといただきました。
はい、
はいは
い、
ありがとうございます。
敵か味方か、まあ
敵か味方なのか堀川さんから、はい、いただきました、はい、噛む、まあ、暑くなってまいりました ね、
は
い、
うん、そうだね。
今日はね雨が降っているのでちょっとヒヤッとしていますけれども、うん、まあ、雨が降っていない日はもう30度前後も超えて、うん、はい、暑い日が続いております。ということで今回のテーマは熱中症、
はい、
まあ、熱中症っていうと皆さんもすでにご存知だと思います、
うん、
まあ、今までになったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。なったことある？
熱中症に、ね、うん、なったって多分なっても意識がないですからね。なったって、
ああ、
部活とかでちょっと体調崩して倒れてしまったみたいな子は見てきましたけど、
うん、
実際ね自分がそうなったかっていうのはなってないと思うんですね。
ね、こう、まあ大体暑いところにいて、うん、なんかちょっとひどく喉が渇いたりとか、うん、意識がちょっとクラクラしたりとか、うん、あと痙攣、うん、まあ、筋肉がちょっと引きつったような痙攣が起きたりとかっていう症状、うん、なんとなくまとめて、あ、こういうのが熱中症なんだろうなというのは想像がつくと思いますので、うん、まあ、今日はあの熱中症のなりやすい人、まあ、なりやすい場所だったりとか、そしてその予防法について簡単にご説明したいと思います。
ほうほう、
はい、ではですね、まず熱中症になりやすい人からご紹介しましょう、うん、これね、あの調べてみるとなんと9パターンもありました。
なりやすい人、
はい、
そんなにあるのに、はい、何かには入ってそう、
何かには当てはまりそう、なんなら重複し
そう
です
そうですね、あの、うん、自分でもちょっとチェックをしながら、うんうん、自分がいくつ当てはまったちょっとやばいなっていうのを確認しつつ、はいはい、聞いてください。はいはい、まず一つ目、
はい、
暑さに慣れていない人、これまだちょっと、うん、なんて言うんだろう、気温が高くなっているのに体がまだ汗をかくのに慣れていなかったりとかして、
うんうん、
こう新陳代謝がまだちゃんとなってない人っていうのは非常に熱中症になりやすいですね、うん、これすごく代表的に挙げられます、
うんうん、じゃあ、うん、例えば、うん、ロシアとかの人が、
はいはい、
いきなり、
あ、なんか暑い
国に、南米とかに、うんうんうん、行ったらすぐなるってこと？
そうですね、非常に危険なんではないでしょうか。
慣れてないですよね、
ね、ね、もうしんどくて多分体動かないと思います。
あ、なるほどなるほど、
違うとですね、はい、うん、で続いて2つ目、
うんうん、
大量の汗を拭かない人。
あ、
なるほど、拭かない人、
汗をよくでも言われますね、
うんうん、え、そうなん、
汗はちゃんと拭いた方がいいっていう風には部活とかでも指導
されましたね、
うんへまあ、汗をかいてあちゃんと新陳代謝になってるって思っても、うん、やっぱり拭いてちゃんとそれを拭かないとあの体温がどんどん逆に奪われたりとかするので あと不潔ですよね、うん、普通に、うんうんうんうん、なので、汗はかいたらちゃんと拭きましょう、うんうんうん、そして3つ目これもよく言われています。一人暮らしの人です。はい、これはですね、まあ、特に高齢の方にも多いんですけれどもやっぱり一人でいるとエアコン代がもったいないだったりとかして無理を何かとしがちなので、うんうんまあ、こう一人だからといって気を抜かず、まあ、自分の体調をしっかりこう見ておきましょうというので一人暮らしの人も気をつけましょう、うんうんうんはい、そして4つ目子供です。うん、子供は自分では暑いっていうのがよくわからなかったりするので、うん、やっぱりここはお父さんお母さんおじいちゃん、うん、おばあちゃんがしっかり見てあげてください、うんうん、はい。そして5つ目肥満の人です。
ほう、
はい、ちょっとふくよかな方はですね、うん、ちょっと動いただけでエネルギーの消費が大きいので、うん、はい、なので肥満の方もちょっと熱中症になりやすくなります。
肥満の人が汗かいて拭わなかった最悪です
ね。最低ですね。それちょっと見た目にもよろしくないので
なるほど、
はい、清潔にして、うんはい、ください、
うんうん、
そして6つ目夜更かしをする人です。
へ
ー、もうそもそも体調管理がなってないですね。聞いてますか堀川さん。夜更かしはしちゃいけません。 OK?
はいなるほど。
はい、そして7つ目、引きこもりです。はい、引きこもりさんはですね、あの室内でも非常に熱中症にはなりやすくなりますので、
うん、
日中お部屋の中にいることが多い人も実は危険なんです。
でも基本的にそれこそ会社で、中で建物の中で仕事をしてる人なんていうのは、
はい、
建物の中にずっといるわけじゃないですか。
そうなんですよ。実は、うん、確かに熱中症で一番多いあのお仕事って言ったらまずはじめに建設業が上がるんですけれども、驚きの第2位は製造業で室内なんですよ。密室空間が非常に危険なんです。はい、なんであの引きこもりの方だけでなく、あの日中家にいる主婦の方も
ほうほう、
あの部屋を閉め切ってしまうことがないように気をつけてください
。そうなんや、は
い、そうなんですよ。結構主婦の方でも室内日中ねいると、うんうん、まあ、熱中症になって救急車で運ばれたりとかっていうのもあるし、うんうん、また一人でいることもやっぱり多いのでね、まあ、さっきの一人暮らしの人ともかぶりますけれども、うんうん、一人でいるときにこう日中熱が上がってってなると非常に危険ですので、うんうん、はい、気をつけてください。あと2つですね、8つ目、そもそも体調が悪い人、
うん、
熱中症に非常になりやすいです。当たり前なんですけれども、ね、はい、体の機能が低下しているので、うん、まあ、例えば風邪でお熱がある人だったりとか、あとすいません、お昼時でお食事中の方いらっしゃったらすいません、下痢の人、
うん、
ちょっと下痢を起こしている状態の人はもうすでに脱水症状が起きて、ね、はい、いるので、うん、熱中症になりやすいです。まあ、ちょっとお腹下してるなと思ったらお腹を冷やさないで、はい、熱中症が、はい、同時に起きないように気をつけてください。あと、あのお医者さんにかかってる人で常時薬を飲んでいる人、これも薬の種類によっては熱中症が起きやすくなる可能性のあるものがありますので、ちょっと不安のある方は近所の薬剤師さんだったりとか、かかりつけのお医者さんに相談してください。で最後9つ目、
うん
うん、9つ目は男性です。
ほう、
はい、あるあの高校1年生を対象とした調査ではですね、
うん、
熱中症の発生件数、こちらが女性に対して男性なんと29倍という結果が出ております。
そんなに？
はい、そうなんですよ。
なんで
男性の方が熱中症にかかりやすい、まあ、体質だったりとか、もう外でね動いて運動部が多いっていうのもあるのかもしれないんですけれども、やはり男性の方がちょっとなりやすい傾向があるようなので、男性は気をつけてください。はい、
へー、
ということで熱中症になりやすいタイプの人を9つご紹介しましたが、皆さん当てはまる項目いくつありましたか？
僕ら絶対当てはまるでしょ。
ねえ、
男っていう人
はい、
ほんまやね。
まあ、つまりは誰しもが熱中症になる可能性はあるということで、はい、自分のまあ体調管理だったりとか環境にくれぐれもご注意ください。本当にね、最近は猛暑日が増加しているので年々熱中症による死者数も増える傾向にあります。特に死亡が多いのはこれからの時期、7月上旬下旬と、梅雨明けの時期が一番死亡率が高いと言われています。また時間帯としてはお昼の一番こう気温が高かったあと、すぐあとですね、午後3時から4時ごろが熱中症で運ばれることが多いそうなので、その時間帯にも、気をつけてください。
やっぱりあれですね、ちゃんと、無理はせずにエアコン使ったり扇風機使ったりしながら、使いすぎはね、また体に良くないですけど、
よく
使いながらってことですね、
はい。じゃあ最後に一応私プロのパーソナリティなので、高松市の広報が出している熱中症の予防対策をご紹介して終わりたいと思います。はい、熱中症の予防のポイントです。室温は28度以下に、湿度は 70% 以下に保つようにしましょう。節電を意識しすぎて健康を害することがないように、扇風機やクーラーを上手に利用してください。そして喉が渇かなくても1時間に1回程度のこまめな水分補給を心がけてください。そして最後に、上手に発汗できるようになるには慣れが必要です。なので、梅雨の時期、間にこう非常に暑い日が挟まれたりとかしますよね。急に暑くなる日にはくれぐれも注意してください。自分の体調の変化に気をつけて万全の予防を心がけましょう。また気象庁のホームページでは高温注意情報というのが発表されています。こちらではですね、熱中症になりやすい日には高温注意情報が発表されていますので、そちらの方もぜひ確認してみてくださいね。ということで以上、熱中症についてゆっくりまったり話してみましたが、堀川さん、いかがでしたでしょうか？
はい、
非常に、
堀川さんから、
来てますね、
コメントいただいておりまして、一つ目が、ちょっと待ってね、一つ目が、なるほど、引きこもりはいけないですね、アシャミンって書いてますね。
はい、
引きこもりはいけないですね、分かってるんですよ、でも暑いじゃないですか外。だからクーラーと扇風機の効いた部屋で引きこもることにします。
なるほど、水分補給しながら、
水分補給しながらね、しっかりと。
長さんからも、あと体調管理、言う方は簡単って言ってますね。
そうなんですよね、分かってはいるけどみたいなのは結構あるよ ね、何事もね、健康管理はね。
そうですね、
はい、ついつい仕事とかでね、無理しちゃったりしますから。
まあ、あとカシオペアさんから当てはまりすぎて怖いっていう、
気をつけてくださいね。
まあこれからね、
はい、
暑くなるからね。
そうですね、やっぱり
気をつけないといけないですね、
はい。で、まあ、最後に、中野さんですかね、これ、中野さんじゃないな、堀川さん、
堀川さんかな
ですね、堀川さんから、それでは最後にゆっくり熱中症と言ってくださいと。熱中症とゆっくり言ってくださいって言ってます。
なんかね、なんかおっさんちょっと、
あ
っおっさん
ちょっと、リクエストがそもそもそうでしたよね、多分。
そうだね、
あ、そういうことだったんだ、今気がついた。
いや、でもこれ ここにこうやって書かれるまで気づかなかったですけど、
気づかなかった、なんでゆっくりってね、あの堀川さんの
そうそう、わざわざね、書いてあるのかなって思って、
カッコ書きでゆっくりって書いてあったから、なんでゆっくりカッコで挟まれてるんだろうってすごい思ってて、でも無視してました。スルーしちゃった。
ではお聞きください。アシャミンで憑依芸、熱中症。
憑依芸なの？
憑依芸なの？分かった、じゃあもうこんなサービスめったにしないんだからね。ね、中小。はい、ということでお便りありがとうございました。
すごいですね、
あのね、
やってくれるところがやっぱ川内さんとちょっと違うところですね。
そうそうそう、あのね、私に足りないのはこれだなっていつも思うん
です
よ。
いやでもいいですね、補い合ってっていう感じで、
そうそうそう、だからアシャミンがいるからもう私はいいかなって最近思ってる。
大丈夫、競技ゲームはちゃんと撮ってきますから、カワネさんのヘレン・ケラーは
そう、サーちゃんのために撮っときますから、
いいです、いいです、いいです、
はい、ありがとうございました。最後にちょっとだけ時間いただいていいですかね。
はい、はい、
はい、冒頭から中野さんに、はい、堀川さんにえらいお便りだったり何だったりで絡んでくるなと、
あのね、あのね、うんうん、ちょっとジャックされてますよね、軽く
ですね。まあ、なんでかっていうと、
はい、
新番組が始まりました。
はい、はい、
はい、詳しくは堀川さんのホームページ見てください、はい、
そんなざっくり。
、まあ、私もちょっと出てます。
はい、
ちょっとだけ、
ね、なんて調べたら出てきますか。
なんて調べても出てこないってさっきじゅんさんが言ってた。
なんだって。
なんか検索で引っかからないらしいですよ。なので
堀川さん引っかからないらしいです、
は
い、
なので
私もでも、はい、ツイッターとかから次回にいつも言ってるから。
あ、じゃあ後で、はい、お星様のツイッターでリツイートをしておくので、
ね、しておきます、
はい、新番組よかったら聞いてください、
は
い、
シャンプーが出ているっぽいです、はい、
ちょこちょこ出てます、
は
い、
あ、ツイキャスの方は堀川さんが今リンクを貼ってくれました。
リンク貼ってくれた、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。見てみてください、
はい、ください、
はい、はい、ということで以上ミンミンゼミナールお送りしました。またぜひアシャミンユーミンに講義してほしいテーマがあったら送ってくださいね。
はい、告知だよのコーナーです、はい、
です
です。
何の告知ですか。
今日はですね、うん、再来週にあるイベントをちょっとご紹介したいなと思うんですけれども、うん、
はい、
7月6日日曜日の11時から16時、夕方4時まで、香川県は高松市高松時和町商店街にて、
うん、
ティーパーティーというイベントが開催されます。
わ
ー、わー、このティーパーティーっていうイベント自体は毎月でしたっけ。毎年でしたっけ。
1回7月に、
はい、7月に
第1日曜だったかな、行われていて、
はいはいはい、
まあ時たまちゃんっていう時和町商店街のキャラクターの、
はい、
去年まではお誕生会も兼ねていたんですけれども、うん、あ、今年も富玉生誕3周年って書いてますね、
は
い、
3歳パーティー、
はい、3歳のパーティーになります。
はい、はい、で、いろいろね、ご当地キャラクターが来たりとか、なんかあれですよね、富玉ちゃんももちろん来るし、
はい、
他の県のキャラクターとか、
はい、
なんか香川県でもそのゆるキャラ、他の市のゆるキャラとかも来て、
うん、
時和街を練り歩いてるんですよね、
う
ん、
な
ん
かそうなんですよ。今年はレッドカーペットあるのかな。去年とかはね、レッドカーペットの上を歩いたりとかしていたんですけど、
レッドカーペット、ゆるキャラが
ゆるキャラの、はい、ステージがあったりもするんで、普通にね、商店街の中で行われるイベントなので、
うん、
子供からお年寄りの方まで、はい、皆さん楽しんでいただけるイベントだと思います。
うんうんうん、はい、
普通に商店街歩いてたらあります。
そうだね、商店街、うん、時和街のところ全部が会場って感じですよね。もう
そうですね、うんうん、アーケード内が会場になります。
はい、琴殿の河原町駅降りてすぐの、
そうですね、
商店街なので、はい、ぜひ皆さん行っていただければと思うんですけれども、うん、
はい、
このイベント、まあ先ほど言ったゆるキャラの、まあ、イベントというかそういうのもたくさんあるんですけど、
はいはい、
もう一個ですね、今日はちょっと紹介したいイベントがあって、時和街にブリーザーズスクエアっていうところがあって、
はいはい、ありますね、
ほんでそこでですね、イラストレーターのラサ翼さん、
コミックアーティスト、
はい、コミックアーティスト、はい、お星様にゲストで出ていただきました、はいはい、ラサ翼さんのミニ原画展が開かれるということで、
はい、
それをちょっとお知らせしたいと思うんですけど、
はいはい、ま
あ、私からこう言うよりかは、うん、本人に直接紹介してもらった方がいいかなということで、今日はですね、ラサ翼さんにお電話がつながっております。
おーい、
ラジオっぽいっしょ、
ぽいぽい。
ラサさん、こんにちは、聞こえますか。
こんにちは、
これ繋がってますか。
繋 ながってます。聞こえております。よろしくお願いします。
お願いします。
原画展おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
わー、パチパチパチ
パチパチパチパチ
ねえ、7月の6日日曜日、
はい、やらせていただけることになっております。
はい、こう原画展っていうことなんですけど、その、はい、今までのラサさんが描いた絵を紹介というか、
そうですね、
並べる感じになる。
並べる感じ。古典と何が違うんだって言われると何にも言わないんですけど
同じ感じですかね。
古典
です。
すごいよ、うん、古典って。
すごいですね。作品はでもどのぐらいの数あるんですか。
ん、どのくらいの、
はい、どのぐらいの数があるんですか、枚数としては。
枚数として10枚ぐらいの本当に小規模なものです。
うんうん、10枚ぐらい。
10枚ぐらい、
うん、ラサさんの今までの作品と言いますと、まあ、コトデンの、ラサさんの今までの作品と言いますと、例えば今までコトデンのポスターだったりとか、キャラフェスのポスターだったり、いろいろ描かれてると思うんですけれども、今回はどんな作品が展示されるんですか。
今回はですね、水彩の作品を主に、でお仕事で描いた絵は、うん、あんまりなんていうか権利者の方からうーんって言われるところが多くて、うん、あんまりないんですけど、うん、あでも、うん、お星様の、うん、12月の公演のために書いたあれはあります、はい、
あれ、
はい、ね、ラスさんに書いてもらいましたからね。
そう、
12月の
去年ですね。
去年ですね、
うん、ポストカードの方ですかね。
ポストカードのイラストになるのかな。
そうです。
ほうほうほう、
僕らの公演のために書いていただいた、
書いていただいたポストカードの原画が
見
えるということで。
権利者うるさく言わなかったんですその辺は
2つ返事でしたよ
どうぞどうぞ。
それはもちろん、そりゃそうでございます。
うん、なんで原画見てない方もここにいらっしゃると思いますんで、うん、ぜひ見に来てください。
そう、本当にね、我々もポストカードになったやつ、
はいはい、そうですね、ちょっと小さい、
そうで、うん、見たので、ぜひね原画を見に行かないと。ラサさんの水彩画ってほんまに色使いというか、うんうん、なんかこう幻想的な感じのね、はい、こうふわーっとした感じの色使いが特徴というか、
はいはい、
あれ生で見た方が全然違うと思うので、う
ん、その色やっぱ色彩の鮮やかさとかが伝わりますもんね。
そうそう、
それがね、
それが
ね、そうでもないんです よ。絵で描くときは、うん、私はこれでいいって思うような色で塗ってるんですけど、
うん、
なんかパソコンに取り込んでプリンターで出すと若干赤みがかるというか、
そうか、
それで全体的に華やかな色合いになってて、
うんうん、
でもこれはこれでいいかなって言って出してるんですけど逆にちょっと沈んだ感じの色合いのものが多いかもしれません。 あと今回、うん、幻想的な背景だけじゃなくて、ちゃんと葉っぱ描きました。葉っぱ描きました。
葉っぱ？
葉っぱ。
葉っぱ。
綺麗。
森、山。森、
山。
海、空、島。そんな、あれも描きました。
風景的な。
風景的な。
へぇ、なんか普段のそのラサさんのイメージってこうファンタジーっぽい感じの。
可愛い女の子が多いですよね。
なんでぜひね、
うん、
原画展見に行っていただいて。当日ラサさんはいるんですか。
いる予定です。でも何してるかは分かんないです。
その辺フラフラしてるかもしれない
またポストカードの販売とかってあるんですか。
は、販売とか
はちょっとまだ未定ですけど、多分持っていくんじゃないかなって思います。
おー、また行きます。ぜひ、う
ん、ぜひ皆さんあれですよね、今年は本当に高松祭りのさ、
はいはい、
イラストもラサさんが描いてさ、
え、すごいね、
あれ大きいじゃん。
え、高松祭りのほんま の, あのポスターの、
ほんまの、
ほんまの
いや、ほんまのっていう言い方もおかしいけど
ほんまの
イラストもラサさんが描いたの今年。
そう
です、ね、そうです。
え、もう貼ってあるんですか。
なんかこの間お披露目会とかありましたよね、ラサさん。
ありました、ありました
ね。え
カメラ来てないっていうから、すっごい気を抜けた、気の抜けた服装の一番上はアクリル絵の具がついた作業着って言ったら 完全にカメラいて、ものっそ高、ものっそ大のお姉ちゃんたちが、はいはいはい、もうキラキラキラキラ、可愛い子ばっかりいて、で、その子たちが、わー、盛り上げましょうって言ってる中に、ラコさん、ここ入ってください。はい、嫌です、出たいです、ダメです、みたいな。
写真見たよ、私。あれでしょ、モノソタイの T シャツ着た女の子たちの真ん中に立ってたやつでしょ、ラ
コさん。そう、私 T シャツ着てないのに、すごい素材を感じるの。
ネットでね、モノソタイのなんか PR みたいな部分で、ページで見たのかな。
うん。すごいね、でも。
そう。大仕事ですよ。
いや大仕事ですよ。高松祭りですからね、あなた。で、一番大きい祭りなわけですから。
そう。
でもそこまで行ったら次何するのってなるじゃないですか。高松ではできないじゃないですか。
本当だよ。次何するラサさん。次何しようか。
ああ、次はニューヨークかな。
将来的にはニューヨークで個展をするっていうの
が。ほんまや。うわー。そうなったら行く行く。
全然香川と関係ない告知なんですけど、
はいはい、
1月の方から渋谷のボックスギャラリーの方にもワンボックス借りようかなと思っておりまして。
そうなんですか。すごいやん、
はい、うん、
ワンボックスギャラリーっていうのはあれですよね、ギャラリーのマンションみたいなやつでしょ、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、お店の中に箱がいっぱいあって、
うんうんうんうん、
壁に箱がいっぱい貼ってあって、その箱の中は自分のギャラリーとして使えるっていうところなんです、う
ん
う
ん、なんかいろんな作家さんとかがね並べてあれしてる。
そうそう、
ね、うんうん、高松もあれ一箇所なのかな、はい、時和のメイクメリー、
うんうん、
あー、うんうんうんうん、かな。あそこでも置いてるんですよね、ラサさん。
そうです、
うんうんうん、そんな感じの。すごいね、渋谷
丸亀町の方に一箇所あるっぽいけど、うん、でもあれは審査がありそうな感じ。おしゃれでクオリティ高いから、
おしゃれ
かかりそうだなって。
すごい、でもすごい、渋谷でね、
うん、
置いて、すごいね。じゃあ県外でというか東京近辺で聞いている方いらっしゃったら、はい、ぜひ
ぜひぜひ
見られるそうなので
、7月1日以降です、はい、
7月1日以降、はい
はい、
ぜひ。それまたなんか詳しい場所とか後で教えてください。ホームページでお知らせさせてもらいます。マジですか、
ありがとうございます。
はい、ぜひお願いします。はい、はい、ミニ原画展でもほんまにね、
うん、
この高松祭りのそのポスターの絵柄っていうのは原画を持っていくんですか。
あ、それはできないらしいって、
うん、あ、そうなんや。
原画は、ね、うん、なんか実行委員会に没収されてしまいました。
なるほど、そうだね、うん、まあ向こうで ね、 お祭りの運営とかで使うからってこと、
うんうんうん、まあやっぱりね、ああいうのって基本帰属することが多いしね。
そうだね、
物々の権利が、
うんうんうん、そうか。それはまあちょっと残念ですけど、でも他にも10点ぐらい見られるということですので、うん、はい、ラサさん、うん、ぜひラジオを聞いている人に一言。
一言、特にないです。
特にない。一押しポイント、
一押しポイント、特にないかな、
うん、ないのかよ。
そこはあれじゃないですか、
全部ね、
お星様の作品があるよって言っといてくださいよ。
あー
だってそれは違うらしい。いやでもほんまにおめでとう、ラサさん。
ありがとうございます。
当日も忙しいかもしれないですけど頑張ってください。
はい、
はい、
いやでも多分原画展の横のキュレーターというか、うんうん、なんか横で座ってる人でしょ、何もしませんよ。
横でまあ個展のその人って横で座っている人ですよね、
う
ん、当日は。
そう
でもね、ファンの人がいっぱい来るかもしれないから、忙しいかもしれないね、ラジオを聞いてくださって皆さんもぜひ行ってみてください、はい、高松の時和町商店街、7月6日日曜日11時から16時までとなっております。これ1日限りなんですよね、その原画展も。
そうなんです、
はい、ちょっと残念ですけど、日が合う方ぜひ、まあ、
ぜひ行ってみてください、
はい、行ってみてください。ラサさん、ありがとう。
ありがとうございました。
急にごめんね。
ありがとうございました。いえいえ、
夕べの夜中に思いつきました。
うん、
ラサさんにちょっと明日昼頃何してるって言って急に 出ていただきました。
そう、昼何してるって、あれ昼に連絡来たらそっち行けたと思うんだ。
確かにね、まあ、電話になってしまいましたけど、またぜひあの遊びに来てください、スタジオにも。はい、
いやでもラジオ出演は本当ラジオっぽくていいですね、これ。
ね、いい ね。電話インタビューがね、うん、いい感じだね、なんかね。ぜひまたやりましょう。はい、
ありがとうございました。
はい、はい、じゃあ7月6日皆さんぜひ行ってください。ラッサさんありがとうござい
ました。
またね、
またね、失礼します。
はい、はい、ということで、うん、ラッサ翼さんに出演いただきまして、はい、紹介してもらいました、うん、ティーパーティー7月6日日曜日、他にもイベントたくさんありますのでぜひ皆さん遊びに行ってみてください、
はい、
なんかね、あのカフェみたいなのも当日出るっぽいですね、うん、はい、ぜひ遊びに行ってみてください。これはあれかな、ブリザーズスクエアのホームページとかで告知されているのかな、ね、高松市だといろんなとこでチラシが、はい、チラシも置いてあると思いますので、ぜひそちらも見てみてみんなで遊びに行ってください。はい、以上告知お知らせのコーナーでした。この後はエンディングです。ミキサーさん大丈夫ですか？エンディングに行っていいですか？
聞いてて。
エンディング、はい、はい、以上告知のコーナーでした。お送りしてきました可愛いネギサーコのお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。
メガネ男子〇〇にはメガネ男子〇〇、その〇〇に当てはまる言葉を送ってください。
ミンミンゼミナールではアシャミンとユーミンに講義してほしいテーマを募集しています。
はい、そしてサーコのちょっとこれ読んでみてのコーナーでは、私に読んでほしい本や漫画、見てほしい映画を募集しています。ネタバレ OK かどうかも書いて送ってください。その他普通のお便り、番組へのご意見ご感想など何でもどしどしお送りください。お待ちしております。宛先はすべて同じです。お便り @yanastar.com まで、ホームページのメールフォームもご利用ください。そしてツイッターやってらっしゃる方は @yanastarjp をつけてつぶやいてください。番組の中でご紹介させていただきます。はい、
はい、
かわいねぎさこのお星さまになりました第112回お届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。あのね、
うん、
エンディングで言うのもなんですけど、
はいはい、
かわいねぎさこのお星さまになりました、
はい、
5周年おめでとう。
5周年だ。
そう、あのね、丸5年ですわ。
え、丸5年ってことは次6年目ってこと？
そうそうそう、
うわ、
来月から6年目。
6年目
6年目
そんなやってんの？
そんなやってるみたいです。
ほんまですね。
ねえ、
そらみんな社会人になりますわ。
社会人になるわ、そら、うん、子供も産むわ。
子供産むわ、結婚するわ。
いやー、ほんまに
普通にね、局でやってても長寿番組だよね。
なかなかないですよね、ラジオで5年。いや、ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
聞いてくださる既得な皆さんのおかげでございます。
ございます、
ありがとうございます。
まあね、ということで、
うん、
5周年企画、
お
スペシャルコーナーをちょっと発動させたいと思う。
ほうほう、
あのね、今日はとりあえず紹介させてもらって、うん、次から始めたいコーナーなんですけど。
次から、
はい、うん、コーナー名いきますよ、
はいはい、
お星様の野望玉正記。まあもう誰が考えたかすごいすぐ分かるようなコーナー名になっておりますけれども、はいはいはい、このコーナーはですね、はい、お星様になりましたのメンバーで、うん、国取合戦をしたいと思います。
国を取る。
はい、
国取り合戦ね。
ポカーンってなると思いますけれども
。お星様戦国時代。
戦国時代に突入です。全員敵です。
全員敵
です。みんなあのそれぞれ一国のなんか主みたいな感じになりまして、リスナー様にお便りを募集します。
はいはい、
はあはい、
そこで、まあ、普通にお便り、まあ、コーナーとかに募集するやつではなく、うん、メールテーマを作って、
うん、
それぞれが1人1個、
うん、
例えば私は、
う
リスナーさんに好きな食べ物を教えてくださいみたいなメールテーマをこうみんな考えます、はいはい、でそのメールテーマをシャッフルしまして、あのリスナーさんには誰が考えたテーマだかわからないようにして発表します、はいはい、今出てるメールテーマこれですって言って全員分のやつが出るわけ、うん
はい、
でリスナーさんはまあ自分の好きなお便りを送ってくれたりですよ、うん、このテーマだったら書けるなみたいなやつを、うん、でその、まあ、お便りが来ますよね、うん、そのお便りを送ってくれた人が住んでいる地域はそのメールテーマを考えた人のものです。
何？47都道府県全部行くと思ってる
あのだからそれを目指してやろうってお星様のリスナーさんを全国にこう増やそうという企画でございます。
例えばじゃあ、はいはいはい、香川県の人から2人もらいました、
はいはい、
である人が香川県取りました、はい、また香川県の人からメールが来ました、
はいはい、
他の人でした、
はい、
これどうなるの？
他の人でしたってなった場合は、うん、その地域で、うん、別のところを1個取ることに
しよう。例えば讃岐市とか。
あ、うん、あ違う違う違う、県、四国、例えば四国エリア、
うんうん、
中国エリア。
あ、そういう分け方ね。
そう、そういう分け方をして、うん、香川に例えば2つ来たら、うん、1人目の人は香川をそのままもらって、うん、2人目の人は愛媛、徳島、高知のどれかをもらう。
お
ー。で、それで、まあ、香川に例えば、うん自分に香川が3つ来たとする、
うん、
そしたら香川と愛媛と徳島とって取れちゃうじゃん、
うんうん、
そうしたら、それでこう全部取れちゃったらそのエリアはもうその人の
もの。あーなるほどね、もうね、うんうん、後でお便りが来ても動かない
と。そうそうそう、
はいはいはい、
エリアを統一したらもうそこは固定です、は
い、なるほどなるほど、
はい、
って感じで、まあ、詳しいルールはおいおいやりながら、うん、ちょっといろいろこうエリアを取って、はい、例えば同時に来たらどうするかとかいろいろ今考えてるんですけど、
そうですね、はいはい、
そうそうそう、それをちょっと考えて、うんまあ、おいおい説明しながらやっていきたいなと思うんですけれども、うん、目指すは全国をお星様で埋めると、
埋めるという
ふうにできたらいいなと、
は
い、
沖縄北海道がね
なかなかね今でもあの北海道っていなかったっけ
リスナーさんの中に、
はいうん、一回なんかすごい寒い地域の人がお便りくれたじゃない
です
か。
くれた
北海道いたよね。
北海道だっけ
日本なんかさすごい日本海側
だったっけ。
なんかさリスナーさんでさ、
う
ん、北海道とか寒い地域の人いたよ
ね。いたい
た、いましたね、
うん、
ね、
リスナーさんとかツイキャスかなんかで、
ツイキャスかな、
北海道の、ああそうそうそう、
北海道だった、うん、
なんか雪がどうとかこうとかっていう話 ねしてくれたよね。
なるほどなるほど、
ほら行けるって、
東北行けます、
東北、東北、
うん、うん
行ける、頑張ろう、
頑張りましょう、
そう、はい、目指すはそのだから5周年企画ってやってるから、うん、まあこの、はい、この1年でできたらいい、
うん、なるほどね、うん、全国、
そう、
あとはあの各自広報しましょう、
はい、
はい、
そうだね、メールを募集しよう。
エリアをたくさん統一できた人にはお星様から何かご褒美があるんですか。
あるんですか。
あるんじゃないですか。
おじゃあ期待して、
プロデューサーがそう言ってるんだから、
冠番組が、
冠番組
ができる、
できる
それご褒美、
ご褒美かな、
かわいなぎさわことなんとかの
あそこにつけれるそれ嬉しい、
わかんない
まあまあ
そこは、あ、お星様に願いをというか、
うん、
好きなことを叶えてくれるみたいですよ、はい、統一したら、
あーあーやった、考えよう、じゃあ頑張って、はい、なので、はい、次の収録までにというか、これから、まあ、終わった後にいる人はそれでいいですけど、メールテーマを考えて、でホームページ、ツイッターなどなどで発表しますので、聞いてくださっているリスナーの皆さんはぜひメールを送ってもらえればと思います。
はい、
はいはい、
業務連絡ですけど、
はい、
ちなみに、うん、モッティとか、
うん、
ユーミンの、
うん、
あれも入りますからね、
うんうんうんうん、
こういうお便りメッセージテーマか、
うんうんうん、もう全員9人でしょ、
全員でやります、
9人でやります、
なので、はい、聞いてるモッティとかちゃんと送ってくるように、
そうだ ね、メールテーマここでここで言う、
あ、業務連絡ってそっちに向けた業務連絡、
はい、
今日来てないメンバーに、
そうだね、はい、全員でやりたいと思いますので、アシャミンのはどれかなって勘ぐって送らないように、誰とは言わないけれども
後でかっさりメールするね
はい、ということで新しいコーナーをちょっと始動したいと思いますので、ぜひ皆さんお付き合いよろしくお願いします。
お願いします。
はい、普通のコーナーももちろん次回以降もどんどんやっていきますので、はいはい、ぜひメール送ってください。お待ちしております。次回は7月前半かなと思いますので、皆さんまたお付き合いください。今回はじゃあこの辺りでいいかな。何かあるかな。ないかな。はい、ということで、はい、じゃあ今回はこの辺りでお別れにしたいと思います。お付き合いくださった皆さん、どうもありがとうございました。かわいにさこの星様になりました。ここまでのお相手はかわいなぎと
長井と
あさみんでした。
バイバ
イ。
今日の裏方、今日はアシャミンとジュンさんが今日のどうでもよかった部分を一つ、
どうでもよかった、
よーいスタート。
今日のどうでもよかったところ、なんだろうな、どうでもよかったところか、
どうでもよかったところ盛りだくさんでしたからね今日
ね。割とメッセージもたくさんいただいてましたけれども、どうでもよかったところをあえて一つ挙げるとしたら、
まあ憑依芸あたりかなとは思うんですけどね。
あの流れですか、うん、結局やらないのかよっていう、
まあそうです ね、
せっかくのメッセージ振ってくれたにもかかわらずやらなかったのか。
そうですね、あのリスナーさんを軽視している感じですよね、ちょっとね。どうかと思いますけどね、そういうところが多分今後につながっていくんじゃないかな。
ね、じゃあ今日の問題点はさわちゃんが、うん、あのメールをどうでもよかった扱いしたところというところですかね。
はい、
はい、
ちょっと良くないですよね、そこね。6年目からちょっと改善していく方向で
お願いします。